じゃあね、まあでもぶっちゃけさっきの本よぜひ読んでほしいんだけど、この本の言葉遣いをそのまま使って僕が今週僕のチームに誘おうとしたある若者に送った DM がある。それをちょっと読み上げるね、はい、僕はこういうちょっと DM 送ったんである若者に、で俺のチームに入ろうと誘ったんだけど、
はい、
ちょっと読むね。スキルじゃないものがセンス、センスじゃないものがスキル。こっからはさらに僕の言葉なんだけど、そしてスキルとセンスの掛け算でしか偉大な仕事にはならないってことよ。バイネームの仕事の源泉はセンスにしかなくって、センスがゼロだったらそいつの仕事はスキル×センスなんだから、スキル×センスイコールゼロってこと。つまりスキルとは定義上コモディティになっていくもので、それがいくらあったって偉大な仕事にはならない。ぶっちゃけ僕なんかは恐ろしいほどのスペックがある人種なんだから、大概のやつのスキルよりでかいスキルの、まあ仮に五角形だとしたら五角形のチャートを持っているわけで、そういう時の僕のセンスはもちろん自分自身のものがあるけど、それとは違うセンスを掛け算することでチームが偉大な仕事になっていく。でその僕との違うセンスをバイネームの仕事と僕は呼んでいて、チームメンバーがもたらしてくれるセンスをこそ僕は必要としているという話、分かったかって送ったわけ。
はい。
でもこれに尽きるわけ、はい、
うん、
うん。でもそうなんだよ、僕だけじゃなくて、ね、多分仕事ってそうなんよ。なんか、はい、僕一番ね、転職の時とかさ、転職市場のからやってくる人たちとかエージェントの人たちがさ、スキルの話ばっかすんじゃん。まあ転職の場面だけじゃなく仕事の場面でも、はい、でもぶっちゃけさ、うん、スキルなんて、ぶっちゃけスキルって呼んでる時点で交換可能じゃん。だってそれで同じもの持ってる人他にいるわけだから、はい、でそれ身につけることは別に大事だよ、はい、だけど俺はそれ必要としてないわけだって、俺が持ってんだから、
はい、
だって僕誰よりもスキルあるんだ。それは別に自分がスキル身につけようと思ってるっていうよりか、そもそも僕ちょっとスペックがちょっと異常に高いだけで持っちゃってるだけだからさ、うん、別にそれいらないわけよ、はい、最終的には自分でやればいいと思ってるんだし、うん、じゃなくて、でもセンス、僕が持ってるセンスじゃないセンスがそこに掛け算した時、チームの仕事っていうのはこの掛け算でどんどんそれが大きくなっていくっていう、はい、それなんだよと、
はい、
で楠木健の言ってることはもう僕が今言ったこととほぼ同じなのね、はい、で僕は楠木健さんは一橋の MBA の先生だけどさ、競争戦略の専門家としてもう彼の主張を徹底してるから、もう僕のバイブルであるストーリーとしての競争戦略っていうのも、要はもうお前がいいって思ってることをひたすら積み重ねえって話なんだし、あと彼の好き嫌いの経営って本もあるぐらいだからさ、好きなことやんなくてどうすんのみたいな、そう嫌いなことをいやいややってたって他のやつらが真似してくる話になりがちなんだから、好きなことやれやって話だし、あとその自分の本質を見極める目を磨くためにっていうので書いたのが逆タイムマシン経営って本なんだよね。
はい、
うん。でも重要なことはね、でもここまでの話って楠木健さんの本もなんだけど、センスとは何でないかを書いてるの。
うん、
うん、スキルとは何かというよりは、スキルとは何でないか、スキル、はい、あごめんなさい、センスとは何でないか、でそれはセンスとはスキルではないっつってんのよ、
うんうん、
センスの身につけ方とかセンスの磨き方については唯一逆タイムマシン経営とかには書いてあるんで、まあちょっと言うとね、はい、あの変わらない普遍のものを 見抜く本質を見抜く目を養うために過去に学べっていう本なのね、うん、彼の面白いキャッチコピーだなと思うのは、経済新聞とか経済雑誌は10年寝かせてから読めっていうんだよね。
はい。
なんかバズワードばっか飛んでる最新の経済ニュース読んでてもしょうもないよマジで、
うん、
10年前の本読んで、あの時と変わってないこと、実際10年の時が経って、はい、時間が本当の意味での検証を終えた時に、
はい、
あの時のあの戦略の何がマジですごかったのか、何がすごくなかったのかっていうのは、うん、10年の時を寝かせてから読むとはっきり読めるっていうのが彼の逆タイムマシン経営の本質なんで、うんうん、
はい、
超面白いし、それがまあ楠木さんが提示してるセンスの磨き方の一個だよと、うん、
は はい、
じゃあでもここから今日は僕は僕なりのセンスの磨き方とかもしくはセンスとは何かってことに答えていくから次の方に移るね、
はいはい、
で一個の疑問がよく聞かれるんだけどセンス磨きなさいっていう時にさいろんなもの見ようってまあこれ言うんだやっぱりやっぱりよく言う、うん、でも、うん、たくさんの映画見てるやつがとか、はい、たくさんいろんなうまいものとグルメ、
はい、
いわゆるおいしいものって呼ばれてるものを食ってるやつがセンスがあるかっていう問いかけをしてみよう、はい、どう思う？
でもそうたくさん見てるイメージはあります。竹内さんももうたくさん見て
異常なほど見てるよね、はい、だけどさ現代のもはや大脚本家になってしまったバカリズムさんや、はいはい、まあ、最近な、まあ、僕もよく話題に出す、うん、ダウ9万蓮見翔くんなんかは、
はい、
映画ほとんど見ないんだよ彼らは、
はい、
なのにあんなにすげえ脚本書けるんだよ、
うん、
もしくは飯系で言うとさ逆今度これちょっと逆ベクトルなんだけどさ、
はい、
飯食いすぎちゃってすっげえもう尖りに尖った飯やあの純化した料理に行き過ぎちゃったのがクルス K さんって人、
はい、
ボニュって店が三宮橋にあってめっちゃ高いお店なんだけど、
はい、
ボニュみんなで皆さんねボニュの食べログのレビュー読んでみてはっきり言ってお客さんもう分かんないもん尖りすぎてて、
あ、はい、
もう本当に素材の素材だけで行くのね、なんか余計なもんいらんみたいな、うん、もう自分の方法論があるんだけど、うん、ちょっとやっぱりマーケットと乖離してるんだよねそこ読むと、
はいはい、
だからたくさん見てるやつがセンスあるかたくさん食ってるやつがセンスあるかって僕はね半分合ってて半分合ってないって立場取る、
うん、はい、
でだからちょっとここについてもそこの答えにたどり着くための一番重要な本今日もう一つ、
はい、
センスの哲学と本があります、
はい、
千葉雅也さんの本ですね。
ああはい、
うん、まあ、千葉さんの勉強の哲学と現代思想入門と現代思想入門だったよね確か3つ目のセンスの哲学この3部作は超偉大な仕事だと思う、
はい、
うん、でこのセンスの哲学とはマジでセンスとは何かってこと、
うん、
アートや作品を分かるとか楽しむってどういうことかってこと、はい、まさに本の中で千葉さんご自身が問い直しながら書いてるんだけど、うん、僕これめっちゃわかる彼が書いてること、
はい、
でこれについてあなんていうかな刺激インスパイアされてる人も多いよマジでセンスの哲学、うん、まあ簡単に説明するとね、
はい、
なんかさ例えばうまい絵描いてみろやみたいな時にさ写実的な絵描くやつがうまいかっつうとさ、はい、いや、はい、シンプルに写実的で綺麗に描けてますねなんだよそれって、
はい、
でもそれがセンスがあるかっつったら微妙じゃん、
はい、
例えば雑誌でさポパイってあんじゃん、
はい、
ポパイの乗ってる服そのまま着てるやつセンスいいかって言われたらさ、
はい、
それセンスいいって言わないじゃん、
はい、
千葉さんが本の中で例えばこういう例出すんだけど、
はい、
ある意味悪意も込めて出すんだけど、
はい、
アンティーク風の部屋にしているやつダサくねえかって、
うん、
わかるこの感じ、はいはい、アンティークマジ好きで、はい、アンティーク揃えてる部屋住んでるやつかっこいいと、
はい、
アンティーク風の部屋にしてるやつダセえだろ、
はい、
つまりねここで言ってることって、はい、再現性ばっかり追い求めてもしょうもないやろっつってんのよ。わかる、
はいはい、
何かをトレースしてるつまり再現できることやってても、うん、しょうもないんでこれセンスって呼ばないのよ、
はい、
こっからはあのね僕この千葉雅也のセンスの哲学について喋ってるポッドキャストとかあさって聞いてたんだけど、その中でディグトリオっていう新潟のメンバーがいて、これ実はね笹団子さんにも聞いたんだよ、知り合いですかって聞いたら一人、はい、まあ知ってるとか言ってたんだけど、
はい、
あのそこの中で喋っ てすごいうまいこと言うなと思ったのがハリウッドザコシショー、
はい、
ハリウッドザコシショーのさ誇張しすぎたモノマネってあるじゃん、
はいはい、
誇張しすぎた福山雅治とかさ、
はい、
もう誇張しすぎた何々ってあれもうセンスだろ、はい、あれセンスって呼ぶだろ、うん、ラーメン二郎あれセンスだろ、ラーメン二郎ってもはやラーメンっていうのはラーメンじゃないものだろ、わかる、
あ、
再現性って言って、
はい、
モノマネをうまいこ綺麗にやってる、いや僕はモノマネ芸人へのリスペクトあるし、その角度取り出すかっていうのはまさにセンスだと思うけど、
はい、
ザコ師匠ってそこに誇張しすぎてもはや原型とどめてないじゃんっていう意味で、はい、ザコ師匠が乗っ取ってんだよね、
うん、
福山雅治を、
はい、
ラーメン二郎ってラーメン行き過ぎてラーメン乗っ取ってジャンル作ってんだよね。
はいはいはい。
そのディグトリオっていうポッドキャストの中では、音楽でいうとそれが長谷川博士っていう最近の若いアーティストはそれをやってるって言ってる、はいはい、もうめちゃくちゃリファレンス超いっぱいあって、いろんな音楽の影響を受けてるけど、それを、はい、もうそのリファレンスの中から生み出されたものがもはや完璧なオリジナルでしょみたいな、
はい、
そういうのもセンス、ここで言う再現性を追い求めてない領域にいるやつらって言ってたね。
はい。
だから千葉雅也のこの本の中で一番重要なメッセージはね、アートとか作品コンテンツ何でもいいけど、作品に意味を求めるのを一旦置いとこう、この作品って何言ってるのかなって読み解くみたいなこと流行っちゃってるし、それができないやつってダメって思われがちだけど、じゃなくてね、その作品のリズムに乗ってみるっていうんだよね。
はい、
何かそれをすぐに言葉化するってかなりの芸事のレベルで難易度高いけど、作品のなんかここ来るなみたいな、そのリズムに乗るっていうのが千葉雅也が言ってるんだけど、で僕かつて大竹新郎展に行った時に、もはやここに言葉を与えることが野暮だから、俺は今回の感想をいい色が出てたなとか、いい艶が出てたなって結論を言うことが一番正しい批評だって言ったことがあるんだけど、
はい、
まさにそれはリズムに乗るってことなんだよね。
うん、
ポッドキャストの最終回とか今回シーズン2始めるときにも言ったけど、なんかの話すことを考えようと思って見てると何も見えてこないんだよな。
うん、
リズムに乗ってない。
はい、
なんとなくわかる？
わかります。はい、
ちょっと次でまた補足します。はいはい、次のチャプターです。はい